4月25日月曜日午後3時を15分ばかり回ったところでございます。こんにちは、榎田信也門でございます。熊本市中央区大江3丁目 FMC 前線スタジオからお伝えしてまいります。スタジオにはこのお二人が今日は来ております。
花岡山花岡です。
まむだけよしおんです。
どうもどうも、
よろしくお願いいたします。
お願いします。私一日だけちょっと、疎開をさせていただきました。今回
疎開
を
どちらへ。
福岡に。というのはですね、一昨日じゃないな、2日前、3日前か、ちょっとはっきりしないですけど、大江小学校の体育館で、私足首を負傷いたしまして、
なぜ
ですね、体育館土足禁止なんですよ、今ね。で、人工芝のマットがあるじゃないですか、砂を払うような感じで、それがこう玄関っていうか、その入り口通用門のところに置いてあったんです、敷いてあったんです。そこで靴を脱いで、そのまま一歩踏み出しました。そしたらですね、そこ人工芝なんですけど、その下に深さ10センチぐらいの穴がありまして、幅が12、3センチ、お堀がそこにあるわけですよ。その雨水が流れてきたための、その上にその人工芝をかけて隠れてたんですよ。そこを私踏み抜いちゃったんです。踏み抜いて全体体のバランス崩しちゃって、で左足のまあ足先にグキグキってやってしまいまして、でそれがもうパンパンに腫れて、で痛いのなんのって歩けない状態になっておりましてですね、でそれとともにやっぱりどっか歩いたりすると、どうしたって体のバランス崩れちゃってるので無理しちゃって、
で
ヘトヘトになって、もうなんか頭は痛くなるわで、これはもうちょっと
痛い足かばいますもんね。
でこれはもう何もできないぞということになって、でまあいろいろネットで調べたら、ちょっと熊本県内ではもうちょっとなんていうんですかね、旅館とかホテルとかって、もう取れないんですよ、当日予約とかっていうのは。取れたとしたら人吉とか、ああいったところの超高級旅館とかが取れるんですけど、そんな別にね超高級旅館に行きたいわけじゃないので、で福岡県を見たら、まあ、家族4人で泊まれる、まあ、2部屋続きのやつがいくらだと思います？4人、まあ、大人4人料金になるんですけど、いくらなんとですね、9,400円っていう、4人で。
だから高いんですか、安いんですか？
安いじゃないですか、1人2000何百円ですもん。で福岡市内ですよ。でこれはいいぞと思って、でならちゃんと寝られるし、で高速バスも動いてるから、で急遽昨日夕方高速バスに飛び乗りました。
そうだったんですね。
でまあベッドもう本当にあれです。8日ぶりですかね、に布団といいますかね、ベッドの上で、眠れました。ずっと車中泊でしたから、やっぱね、だから本当充電が切れかかった感じですよ。もう残り 10% を切ったみたいな感じで、でまあ一晩寝ましたら、とりあえずまあ 75% ぐらいまでは回復したかなというところで、まあそのまま福岡に居続けてもよかったんですけど、やっぱりその使命感、榎田信也門の使命感です、前戻ってしまったということでございますね。
後悔してませんか？
してませんね。
後悔なんかしてませんよ。
そのまま。
いやでもね、思いましたけど、やっぱりできれば皆さんどっかで充電なさったがいいです。
そうですね、
どういう充電の仕方でもいいので、ご自宅に帰るのがストレスになるんだったら、どこかその宿を、まあ、借りたり、何らかのところで安心できるところでこうぐっすり眠れるっていうようなことをしないと、なかなかちょっとこれ今ストレス、
そうでしょうね。
まあ、今日は、まあ、お二人もいらっしゃるんですよ、それぞれの、まあ、話を聞きながらなんですが、今回私がちょっと行って帰ってきた、なんていうんですかね、見たものとか、思ったものをちょっと語っていきたいなと思ってるんですけど、まずその昨日夕方のバスだったんですよ。交通センターから乗ったんですけど、高速バスです。で通常だと2時間ちょいで大体福岡のバスセンターまで着くんですね。で、最初の案内だと3時間以上かかるんじゃないかという話だったんです。でもう結構満員ですよ。もう途中お客さん乗せていくんですけども、もう補助席でもう本当に満席です。 で夕暮れがですね、こう迫るじゃないですか、はい、でその夕日を眺めながら走っていくんですけど、もう本当にね、映画日本沈没のエンディングですよ、ラストシーンですよ、俺はもう顔になんかあの包帯をこう固め包帯してんじゃねえかと思うぐらいの、分かる人しか分からないと思いますけど、そこに佐藤勝のあの曲が流れてくる体ですよ。もうそんななんか悲壮な感じがする
昭和初期のやつですね、
昭和初期初期じゃない、初期じゃない、
昭和の
昭和バンツマ主演の日本沈没とか聞いたことがないです、大河内伝次郎の日本沈没って僕は聞いたことがないです、嵐勘十郎が
昭和編のやつ、
ね、笑わせてどうするんですか、
片岡千恵蔵、
片岡千恵蔵と嵐勘十郎と大河内伝次郎の
日本沈没、
日本沈没田所博士お話勘十郎がやるというそこにこう片岡千恵蔵がまだ当時若手ですから小野寺の役をねどうするんだっていう山田石塚なんかが石田歩美の役をやるというねすいません、何の話ですかこれ、
はい、日本沈没でした、
いやでまあまあそれはそういいんですけど、はい、ともかくお客さん、満員のお客さん乗せて、うん、で益城インターから入っていくんです、はい、九州道に、うん、益城インターですから益城ですよ、はい、今回の震源地、ね、でもあっちの方に来ますと本当すごいです、うん、で、まず益城インターから入っていく、これは入れるのは緊急車両と災害支援物資を運ぶ車両と高速バスだけなんですよ、うんうん、他の一般車両は入れないですね、で入っていきましたら、はい、すぐに下り線と上り線がありますね、高速道路、はい、下り線で下り線が使われてません、はい、上り線だけです、はい、上り線の2車線を、はい、上り線の分かります、はい、追い越し車線と普通の車線の、はい、これを上下、路線にこう真ん中にコーンを置いて、使っています。で当然高速道路ではありません、制限速度は50キロです、ゆっくりして走ってきます。でもう他の一般車両走ってませんから、はい、警察とかばっかりですよ、だからなんか物々しい感じで入っていくんですね。で入っていくとまず見えるのが高速道路の上にかかっているなんていうんですかね、またぐ橋があるじゃないですか、普通の地域の道が走るあれがまず落ちてるんですよ。で落ちたやつをそのもう切れてる部分があるんですけど、そこのところに鉄骨を組んで、今その復旧作業を急いでる姿が見えてきて、それから2箇所ありました。で乗り面が崩れてるところもありましたね。で当然路面もおそらく崩れたり凸凹になったのを緊急でアスファルトで埋めた跡がありました。でそれをこうずっと行って今度熊本インターのに近づいてくるとだいぶ落ち着いてくるんです、そこまでは。でその熊本インターを過ぎてもうちょい行くと今度は植木インターというところ、植木インターチェンジからは今度一般車両が合流してくるんです。だからそこまでのその益城インターから植木インターまでのこの区間っていうのは本当ちょっと異様ですね、やっぱりね。その一般車両がまるでいない、なんか無機質な感じの、でそこにその黄色い夕日がこう見えてくると日本沈没になっちゃうんですけど、でまあともかく福岡着きました。やっぱね福岡のあの明かりをね、福岡空港とかが見えてくるじゃん、もう着く頃夜ですから。でもね看板やら何やらがもうキラキラ輝いてる大都会ですわね。で そしてそのかつて博多パラダイスと呼ばれた福岡あのポートタワーみたいなのがあるんですけど、ああいったの明かりがこう見えて、でそうするとでやっぱ日常生活がここは普通にあるんだ。で天神のバスセンターついて、天神ですよ大都会、はい、もう全然普通なわけです。そこはもう地震の地の字もないんですよ。でそこから、タクシーでそのホテルまで移動したんですけど、はい、ちょっと歩くにはちょっと距離があるし、足に怪我してます、はい、でうんちゃんにうんちゃんにって言いませんね、運転手さんにホニャペケホテルですって言ったら、うんはってそんなホテル知らないよみたいな感じで、で住所は何ですかって住所を教えたら、そのカーナビに入れてで連れてってもらって、まあまあ地味なホテルだったんですよ、なかなかいい、まあ安くていいよって。そこのフロントのお姉さんが、私がこう住所書くじゃないですか、宿帳に、宿帳って言わないですよね、ホテルじゃ宿帳って言わないです、なんていうか
宿泊者
名簿、まあ宿帳ですわあれに名前と住所書くでしょ、熊本からですかって言われて、地震はって話になるわけです。今も続いてますから、やっぱりそういう感覚なんですよ、分からんで、ああやっぱ福岡だとそうなんだなと思って、でホテルの部屋が8階でした、 8階建ての8階だったんですけど、一番最上階に、で上に上がっていって、荷物を研いで研いて、まずちょっと一回シャワーで浴びようかなと思って、やってやったら揺れ始めましたね。昨日の夕方の震度3ぐらいのが熊本であったと思いますが、それがやっぱり向こうまで地震波は伝わってます。で、それからまあ食事に出たりしたんですけれど、でまあ帰ってきて、で寝ました。でやっぱりね、その本当にね、わずか新幹線だと30分ちょいですか、40分ぐらいですか、普通だったら。で高速バスで2時間ぐらいしか離れていない福岡と熊本なんですけど、もうそれぐらいその一種のギャップ、別に福岡がいい悪いとか熊本がどうかっていうんじゃなくて、日常生活を送られる素晴らしさがそこにあって、で熊本ではそうじゃない人たちがたくさんいるという、このね、なんか
あの天と地の差みたいな
差をね、こう見ながら、あの大変、まあこれなんとかね、この同じようなね、まあ福岡と熊本じゃ随分町の規模違いますけど、今やね違いますけど、でもまあつい 2,3 週間前までは熊本人も普通にニコニコしながらこう飲んだりね、あの歌ったりしてたわけじゃないですか。それがこう今非常にこうしづらい状況にあるという、そこら辺をね、なんかこう見ながら、なんていうかこう不思議なものを感じて、いましたね。で今度それをまた今度帰っていく、行くんだ、その今度一晩経って熊本に帰るんだっていう時の、今度そのバスがガラガラなんですよ、だから熊本から出ていく人は結構いたんですけど、それはもうボランティアの人もいたと思います。外国人の方もいました。なんかずっと後ろで喋っててうるせえなと思ってたんですけどあのなんかボランティアでやってきたんだという人がいました。で、あのこっちに来る人はやっぱちょっともうだいぶ少なくなっていますね。それとあの熊本に帰ってくる途中にその高速道路で見た風景は、あのかなりの緊急車両がおそらくもうあの撤収なさってるんだと思います。消防車とか救急車の車列が、あのかなり佐世保とかいろいろ広島だったかな、なんか、あの走っていかれるのを見ましたね。だからひとまずその、政府レベルというか行政レベルではこれだけ沈静化して、まあ事態がこれ以上悪化することはないであろうという目算があるのかなと。で、ある程度部隊が撤収ということになってるのかなというような、まあこれはあの確証はないですけど、見た目ですけどね、そんなことを思った次第です。まあ本当にあの、でもまあおかげさまであのね、あの一晩ちゃんと寝たもんですから、
よかったですね。
これはまたほら、あの長期戦をもう私覚悟してまして、これあの次にこう入るべき、はい、その家がですね、
はいはい、
その仮設もまだないわけだし、はい、で仮設の代わりに空いている不動産物件を借り上げて使うんだというようなこととか、公営住宅を出すんだというふうに言ってるんですけど、でうちも一応もうあの公営住宅 の、 あの申し込みはしましたけれど、熊本市中央区では倍率が20倍を超しているということだから、中央区は人が多い割に公営住宅の数が少ないということだと思います。ですからその他の区に行くっていうことになれば、ある程度あの数はあのこなれていくのかなという気はしてるんですけど、ともかくあのそれと昨日一昨日かな見たのは、昨日かな見たのは、あの不動産屋さんで、に並ぶ長蛇の列、見たことありますか。不動産屋に長蛇の列ができ、行列ができる不動産屋って牛丼屋じゃないんですよあのなんかね、もう
家を探す、緊急に入りたいということ ですよね。
だから実際あのネットで、あのあなんですか、あのネットのその不動産検索サービスがあるじゃないですか、あれで気に入った物件があったらメールでお問い合わせをとかって書いてあるじゃないですか、でそこに例えばメールでこうお問い合わせすると、だいたい翌日にはあの担当者がすぐ電話してきますよ、下手すると当日電話してきます、今電話なんかしてこないですよ、あのメールさえ返ってこない、
電話すら出ないですよね。
もうだから向こうは手一杯なんだと思います、で物件に関してもそれまでその物件で貸し出し中だったやつが、貸せるかどうかもわからない。
そうですよね、
壊れてる可能性があるんですよね、だからそういったのも含めて、その要するにこれ長期戦かなっていう、 でやっと大江小学校の避難所にもこう、うん、段ボールで仕切りができ始めたそうなんですけど、まだ僕は見てませんけど、で他のところにもそのプライバシーを守ろうということで仕切りを作るっていうこと、竹馬丸小はどうなんです
か。まだです。
まだですか。
ただなんか区域分けはなんかの準備はしてました、
ね、ああ、うん、でだからまあこれはちょっとね、2、3地で解決する話じゃないぞということで、ちょっとここ1回はちょっとチャージしとかないとと思ったんで、まあ福岡に行ったんですけど、まあ福岡でなくてもよかったんですけど、まあ他に手がないので、でまあそんな感じですよ。志野さん、志野さんどうですか。ガスが復活したそうで。
そうなんです。もうガスとお水が出て、まあ、電気は早めについてたので、もうとにかく今日は1時間半ぐらい風呂ためて、風呂の中でもうふやけてました。
いやいや、もう2時間ぐらい入ってた方がいいですよ。もうね、これまで全然入れなかった
り、赤がすごいんですよ。入ったらボロボロボロボロ出てきて、
いいじゃないですか。こうなんかね、全然こういうツルツル卵肌みたいなもんで、花岡市もなんかお友達のところで、
そうですね、お友達のところお風呂で、綺麗なお風呂で、もう本当気持ちよかったですね、久しぶりで。
やっぱね、風呂はね重要な、あれなんかできないもんですかね。なんかこうなんかそこら辺の道具を使って風呂にするとかっていう、なんかそういう知恵は なんかこういろんなそういうの作れないもんかって、なんか私はなんか防災ビジネスってあるじゃないですか、実際。なんかちょっと今ものすごい興味があるんですよ。誰かうち俺に投資してくんねえかなと思って、なんか真剣になんかそういうなんかお湯を出すグッズとか、なんか真剣に作ろうかなと思って、まあまあこれ落ち着いてからやろうと思ってますけど、なんか
いや、ほら子供が遊ぶプール、
はいはい、
あれでもいいですよね。
あれは使えると思うんですよ。
こう囲えばいいだけのことですからね、使ってこう洗う程度はできますもんね。
できると思いますよ。で もちろんそのね、女性だとかその見られたくない方には囲いが必要だし、まあ男なんかね、逆に見たくないっていう見せないでほしいっていうことになる可能性ありますけど、はい、まあまあなんかできるはずですよ。いやしかし本当にまあ、14日の最初のね、グラグラっと来た時以降、はい、もうすでに10日以上が過ぎ、はい、やがてもう2週間に近づこうとしていると。 で、ね、はい、でやっぱなんだかんだでこういったものが沈静化する、きちんとその処理が進んでいくっていうのは、はい、やっぱり1ヶ月はかかるんだなっていう気がしております。
そうですね、かかるでしょうね。
それと熊本のその今壊れてしまった家やビルやいろんなものをその直せるものは直すのかもしれないけれども、どうも直せそうにないものが多いような気がして、そういったものは結局取り壊しやら何やらということになっていくと。でそうすると土地がこう余っていくというか、まあ急に出てきて、なんか町のいろんなものが変わっていく、ちょっとこう好むと好まざるにかかわらず熊本は大きく変革をしなければならなくなってしまったということなんでしょうね。でまあ観光に関して言えば、その気になる熊本城に関しても、まあ日本財団だとかいろんなところがのお金をドカンと出してくれて、で日本のいろんなその宮大工さんであるとかいう石垣を作る職人さんであるとかが、ここは腕の見せ所だということで結集しようという動きがあるらしくて、でそうすると20年とかからずにひょっとしたら直せるかもしれないという話がちょっとこう希望が見えてきているというのもありますし、あともう一つ気になるのは熊本の地面の中の水脈がものすごく変わっているという、
水脈
が。で熊本はですね、こう深いとこからですね、阿蘇1、阿蘇2、阿蘇3という巨大噴火の火山灰が層になっているところがあるんですよ。で1から3までのやつが積もってるんです。でその上に二川層という二川断層みたいな、その、あれです、あの二川ですのがその蓋をしてるんです。二川が蓋をしているあれで、でその上に阿蘇4噴火という、これが国内最大級の噴火、世界最大級と言ってもいいかもしれない、まあ世界最大級じゃないか、まあ、でっかい噴火の火山灰の層が数十メーター、
数十メーター、
20メーターから30メーターぐらいあるんですよ、もっとあるかな、でその上に地べたが乗ってる、でその 阿蘇123で地下水が阿蘇で降った地下水だとかが、はいはい、だいたい100年前とか150年前くらいに降った雨が、うんうんうん、今熊本市までやってくる、はいはい、で二川荘の上にあるその阿蘇4、はい、でそこも水がきれいな水が流れてる、はい、でその阿蘇123と阿蘇4が一緒に湧いてる場所、はい、こいつが水前寺です、うん、ええ、でそこら辺はあの1ヶ月ぐらい前のブラタモリでバッチリやってました、はい、ええ、でそこなんです、はい、そこのその阿蘇123と阿蘇4の間にある二川が、はい、壊れた可能性がある、はい、今回の、
はい、地震で、
そうするとその自然に噴き出していた、はい、その阿蘇4の水を阿蘇123が下から下支えして噴き出させてたんですよ、はい、それがなくなる可能性がある、はい、なもんで水前寺公園干上がっちゃった、はい、でまあ今3分の1以下の水になってますね、はい、で
3分の1以下ですか。
もうだからもう鯉だとかを1箇所に集めて、うんうん、もうだ今までに前例がないぐらい水がなくなってます、うんうん、水前寺公園、うん、で僕はその横のね川があるんですけど、庄家堀川の庄家堀川のところに横からね地下水が湧いて出てきてるところがあるんですよ、うんうんうん、電車通りから一歩入ったところなんですけど、うん、そこを僕はまだ見てませんから、うんうん、そこの水が出てるんだったらまだ救いがあるんですけど、うんうん、で、だから地下水にものすごい影響が今回はあったようです。ですから今まで財産として、うん、熊本の人たちが大事に守ってきたものが、
うん、
その、まあ、地震によってですね、何らかのこう、まあ、変革じゃないけど、うん、ちょっと意識すら変えないといけない時に、うん、曲がり角でもすごい曲がり角になっているという、
そうですね、
いうところですよね、まあ、今はちょっと避難所の話から離れてちょっと、はい、広い意味での話をちょっと、はい、させていただきましたけれど、はい、しおんさんもボランティア活動をこう、ね、はい、精力的になさってて、はい、どうですか、お年寄りとかだいぶ落ち着きは取り戻したりしてますか。
そうですね、だいぶ一緒にこう配給品を取りに行ったりして、ええ、その人と会うと笑顔が出たり、ええ、お話が出たりするので、ええ、もうできるだけ一緒に、今まではもう行きたくないと、取りに行ってきてくれっていうことで頼まれてたんですが、ええ、いやおばあちゃん行こうよ、みんなの顔見ようよって言って連れ出してゆっくりですけど、ええ、そうすると笑顔が出てきたり。
なるほど、
はい、
やっぱね徐々にね、やっぱ会話がこう、うん、なんていうのかな、こう、うん、いわゆる取り留めのない当たり前の会話ができるようになるという、今までは怖かったねっていうのと、どげんだったねとかっていう、そういう地震の話しかできなかったのがだんだん変わってくるであろうから、そこですよね。だから本当に、いやまあもう本当にしつこいほど言いますけど、大変でしたし、大変ですね今もまだね。
本当ですね、
うちの近辺とかはですね、やっぱもう、ええ、おばあちゃんとか多いんですけど、一人暮らしの、ええ、もう家に帰りたくないと、
そうで
しょ
うね、
怖くて、で特にうちはもううちの近辺はもうなんか、新しい家だとその何もなかったかのように見えるんですけど、中がもうめっちゃくちゃになってるわけですよ、
はいはい、
だからもう帰れない、その部屋の中にいるのが怖いと、だから避難所にいるんですけど、やがてね避難所もなんか縮小でなっていく中で、まあ、どうしていくのかなっていうところですよね。だから皆さんね、去っていくのか、なんかいろいろね、私もちょっとあの場所からちょっと離れる可能性はちょっとあるので、うん、ね、どうなっていくかっていうところですよね、やっぱね。
まあこの FMC だってこの、ね、長年大江の地にいたわけですが、うん、次はどこに、ね、どこにさまよい歩くのか、
流浪の
流浪
の番組になっちゃう、
流浪の番組えのきだクラブ、いやー本当にもうまだ、まあれですよ、だいぶその、うん、生きる希望は多少は出てきてると思うんですけど、うんうん、ただ相変わらず一寸先は闇ですね。まだ何が何だか、どうしていいものかっていう状態です。
なんか何も決まってないですもんね。
決まってないですね、これはやっぱその行政に頼らざるしかない部分はあるんですけど、
その
一生懸命やってらっしゃるのは分かるんですが、やっぱなんかちょっとスピードが僕は遅い気がするんですよ、決定に関して、 もうもっとトップダウンでバンバンなんかこうあの何日までにやれっていうね、もうあのぜひですねあの大西熊本市の大西市長にはですね、はいはい、あの今後ですね落ち着いたらですね、東宝映画の、太平洋奇跡の作戦キスカをご覧いただきたい、ね、司令官が1時間でやれと言ったら1時間でやるんですよ、だからそういうもんなんですよ、だから指揮官がこうバンって言わないとやれと行けという、それをあのそれが重要だと僕は思います、調整してたらダメなんですよ、こういう状態の時は
異常事態ですもんね、なんて言ったって、
というところで、他に何かこう言い残していることとかありましたか。
今日ですね、あの各党を、私市営団地に住んでるんですけど、各党をちょっと回ってましたら、あの青い張り紙が貼ってあって、
ここ緑色のね、
建物は大丈夫です、なんかそれを見てちょっとほっとして安心しました。
うちはいつあの黄色っていうか多分赤でしょうけど
赤でしょうね、
貼られるのがこう、赤紙が来るのがね、いつかなと思って楽しみにしてるんですけど、まだあの検査の方来られてないようでございます、さあさあそういう感じでございまして、あとまあなんかタレントさんがね、あのスマップの中石とかが、あの長峰小学校に来てくれたということ、
あと益城体育館行かれてるみたいですね、
あのありがたいことで、まあ、あのなんだかんだでですね、ああいった方々がそういう活動するのは、あのよくあのなんていうんですか、あの売名だなんだという人がいますけど、売名もクソもなくても十分名前売れてる人なんですから、だからそれそういった人がやってきてくれるのは、やっぱなんだかんだで心強いっていうか、
うね、
あの、いいことだと思うので、あの暇なあの有名人の方ぜひあの、あの手伝ってあげていただきたいなと思っております。というところで、とりあえずちょっとだけ落ち着きを取り戻してはいるけど、一寸先は闇だ。
はい、
こちら FMC 前線スタジオから、あえのきだと
花岡山花子と
真宇那木芳生でした。
お送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。